次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。本委員会では、5月14日に、自動 EV バスの定常運行と持続可能エネルギーの取り組みを調査するため、常陸太田市役所と常陸大宮市の常陸太陽の庭を訪れました。常陸太田市では、令和5年度から自動運転 EV バス、ジョッピーを定常運行しています。令和6年度からは運行エリアを拡大し、商業施設及び旧商店街を中心としたルートを365日休まず運行しているほか、現在は特定条件下における完全自動運転、自動運転レベル4、の運行に向けた取り組みを進めています。実際に市内を体験試乗した後、取り組みの内容について説明を受けました。常陸太陽の庭はソーラーシェアリングなどによる持続可能エネルギーを活用した観光農園です。栽培方法を工夫して農作物の品質の均一化や減農薬などを行い、高品質ブランドの開発に取り組むほか、加工品を販売し、6次産業化を進めています。事業内容などについて説明を受けた後、施設内を視察しました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、5月20日に IT 人材育成強化及び熊被害に備えた取り組みを調査するため、水戸市の茨城県立情報テクノロジー大学校と笠間市の茨城県狩猟者研修センターを訪れました。茨城県立情報テクノロジー大学校は IT 人材育成強化のため、本年4月に茨城県立産業技術短期大学校 IT 短大を4年制の大学校に改編し、開校しました。入学後2年間の専門課程では、高度なウェブシステムの開発・構築に携わるコースなど、全5コースがあり、2年間の課程を修了した後は、応用課程への進学、もしくは就職を選択することができます。大学校の事業概要の説明を受けた後、校内を視察しました。茨城県狩猟者研修センターは、クレー、ライフル、空気銃の射場及び研修室を有しており、狩猟免許試験の実施のほか、近年他県で頻発している熊被害に備えた射撃訓練や研修会の会場としても使用されています。センターの概要や取り組み内容について説明を受けた後、施設を視察しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会は5月21日に、阿見町の茨城県立医療大学と牛久市のダイバースビレッジ牛久を訪れました。茨城県立医療大学は、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師などの医療専門職を養成するとともに、リハビリテーション医療を提供しています。特定の職種だけではなく、複数の職種が連携する多職種連携を行っていることや、医療系大学として全国で唯一付属病院があることで、大学教員による現場での学生指導を行えることが教育の特色です。医療従事者の養成と県内への定着の状況、及び付属病院の状況について説明を受けるとともに、大学及び病院施設を視察しました。ダイバースビレッジ牛久は、障害者の直接支援、企業の雇用支援、福祉施設やサポート機関との連携を行う障害者雇用の支援拠点で、本年1月に開設しました。 施設では、ロースタリー型、屋内農園型、サテライトオフィス型といった多様な就労形態をワンフロアで提供し、利用企業が障害者を直接雇用する仕組みを構築している点が特徴です。障害者雇用支援の取り組みや、施設の機能・役割について概要説明を受けた後、施設内の視察及び意見交換を実施しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会は、5月18日に農業の好循環を目指した未来型農業と県産品の海外への輸出の取り組みを調査するため、つくば未来市役所と土浦市の柴沼醤油醸造株式会社を訪れました。つくば未来市は、市の農業が持続可能なものとなるよう、農業の好循環を目指した未来型農業に取り組み、生産者の意欲向上や米の品質向上を図るため、米食味分析鑑定コンクールの国際大会も誘致するなど、特色ある農業施策を展開しています。市の農業政策の概要をはじめ、スマート農業の取り組みや企業と連携した持続可能な農業の推進、第27回米食味分析鑑定コンクール国際大会の開催結果などについて説明を受けました。柴沼醤油醸造株式会社は、世界各国の文化や嗜好に合わせた商品開発に積極的に取り組み、欧州や中東など約60カ国に輸出を展開するなど、海外市場への販路拡大を進めています。令和2年度には、輸出に取り組む優良事業者表彰において、農林水産大臣賞を受賞されるなど、その先進的な取り組みは高く評価されています。事業内容や商品開発の取り組み、海外輸出の状況や今後の展望について説明を受けた後、醤油製造の現場を視察しました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会は5月25日にひたちなか市の中丸川河川改修事業と JX 金属株式会社茨城事業所ひたちなか地区を訪れました。中丸川上流域におけるひたちなか市街地の都市化が進む中、2016年8月豪雨では床上・床下浸水の被害が発生しました。このような浸水被害からの防止・軽減を図るため、県ではひたちなか市下水道事業と連携した河川事業として調節池整備及び河川改修を進めており、現在調節池の堤体及び周囲堤などの整備を実施しているところです。常陸大宮土木事務所から事業概要や工事内容について説明を受けるとともに、調節池整備の現場を視察しました。JX 金属株式会社茨城事業所ひたちなか地区、ひたちなか新工場は、本年3月に竣工しました。追加取得を予定しているひたちなか工業団地拡張地区を含め、将来的に約32ヘクタール規模の工場となる計画であり、現時点ではその一部の敷地において、最先端の半導体材料の生産及び金属リサイクル原料の受け入れ、サンプリングが行われています。本工場の概要について説明を受けるとともに、工場内を視察しました。最後に、文教警察委員会。本委員会は5月13日に外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取り組みを調査するため、坂東市役所、茨城県、堺警察署と上総市の 茨城県立石毛司法高等学校を訪れました。坂東市の外国人人口は令和8年3月31日現在5112人で、市の人口の 9.9% を占め、10年間で約 2.7 倍に増加しています。外国人人口の増加に伴う坂東市の現状及び課題について、市担当職員から説明を受けるとともに、坂東市を管轄している堺警察署及び県警本部の職員から、市内に多く所在しているヤードの現状や対策、在留外国人や地域住民に対する働きかけについて説明を受けました。茨城県立石毛司法高等学校は、県の高等学校外国人生徒支援重点校に指定され、アジア各国を中心に18カ国から多様な母語の外国人生徒を受け入れており、外国人生徒支援の拡充に取り組んでいます。言語能力に応じた習熟度別学習や外国人生徒支援コーディネーターとの連携、外国人生徒の特例入学者選抜の拡充など、外国人生徒支援について説明を受けた後、外国人生徒と意見交換をしました。